モノミノ塔研究用2021年12月号研究記事48。この記事は1月31日から2月6日の期間に研究します。あなたたちは聖なる人でなければならない。主題の聖句、何をするにしても聖なる人であってください。ペテロ第一一章15節。34番の歌、高潔さを捨てずに歩む。何を学ぶか。私たちはエホバを心から愛していて、エホバに喜んでいただきたいと思っています。エホバは聖なる方で、ご自分を崇拝する者たちも聖なるものであってほしいと思っています。でも不完全な人間が聖なる人になることなどできるのでしょうか。できます。では何をするにしても聖なる人であるために何ができますか。ペテロが仲間のクリスチャンに与えたアドバイスや、エホバが古代のイスラエル人に与えた指示をよく調べてみましょう。一節の質問。ペテロは仲間のクリスチャンにどんなアドバイスを与えましたか。そのアドバイスを実践するのが難しく思えるかもしれないのはなぜですか。ペテロが天に行くよう選ばれた一世紀のクリスチャンに与えたアドバイスは、天で生きる希望を持つ人にも、地上で生きる希望を持つ人にも役立ちます。ペテロはこう言いました。皆さんを招いた聖なる方のように、何をするにしても聖なる人であってください。あなたたちは聖なる人でなければならない。私は聖なるものだからである。と書かれているからです。ペテロ第一、一章15、16節。ペテロの言葉から、神聖さの最高の手本であるエホバに、私たちが習えるということがわかります。私たちは聖なる人になることができますし、そうなる必要があるのです。とはいえ、不完全な人間が聖なる人になることなどできないと思うかもしれません。ペテロも様々な失敗をしました。でも、ペテロの例について考えると、私たちも聖なる人になれるということがわかります。2節の質問。この記事ではどんな質問を考えますか？この記事では次の質問を考えます。聖なる人であるとはどういうことですか？聖書はエホバの神聖さについてどんなことを教えていますか？私たちはどうすれば聖なる人になれますか？聖なる人であることとエホバとの絆にはどんな関わりがありますか？聖なる人であるとはどういうことか。3節の質問。多くの人は聖なる人と聞くと、どんな人を思い浮かべるかもしれませんか？どうすれば正しい理解を得られますか？多くの人は聖なる人と聞くと、特別な服を着て信心深げな顔をしている宗教家のことを思い浮かべるかもしれません。しかし、それは正しい理解ではありません。聖なる方エホバは幸福な神であり、エホバに仕える人たちは幸せであると述べられているからです。テモテ第一、一章11節、詩篇144編15節。イエスは目立つ服を着て人に見せようとして良いことを行う人たちのことを非難しました。真のクリスチャンである私たちは、聖書が教えていることに基づいて、聖なるものであるとはどういうことかを理解する必要があります。聖なる方であり愛情深いエホバは、私たちに無理なことを求めたりはしません。ですから、エホバがあなたたちは聖なる人でなければならないと言っているのであれば、私たちは聖なる人になることができるのです。でもまずは、聖なる人であるとはどういうことかを理解する必要があります。4節の質問。聖なるや神聖さという言葉にはどんな意味がありますか？聖なる人であるとはどういうことでしょうか？聖書では聖なるや神聖さという言葉は道徳的また宗教的に清いことを意味しています。またエホバへの奉仕のために取り分けられていることも指します。ですから道徳的に清い状態を保ち、エホバに受け入れられる崇拝を捧げ、エホバとの強い絆を保つなら、聖なる人であることができるのです。 聖書によれば、エホバは最高に聖なる方です。そのことを考えると、不完全な私たちがエホバとの絆を持てるというのは、本当にすごいことではないでしょうか。聖なる方、聖なる方、聖なる方、エホバ。5節の質問。忠実な天使たちから、エホバについてどんなことがわかりますか？エホバはあらゆる面で清く、汚れのない方です。エホバの王座の近くで仕えているセラフたちは、こう語りました。聖なる方、聖なる方、聖なる方、大軍を率いるエホバ。イザヤ6章3節。聖なる神であるエホバとの親しい関係を持つには、天使たちも聖なるものである必要があります。そして、天使たちは実際に聖なるものです。それで、地球上で天使たちが現れた場所が、聖なる場所と呼ばれることがありました。例えば、モーセが燃える茨の木を見た場所がそうです。6から7節の質問、あ。出エジプト記15章1、11節によると、モーセは神の神聖さをどのように強調しましたか？質問い。すべてのイスラエル人は、神が聖なる方であることをどのようにして知りましたか？モーセはイスラエル人を導いて紅海を渡った後、エホバ神が聖なる方であることを強調しました。出エジプト記15章1節にはこう述べられています。その時モーセとイスラエル人はエホバに向かってこの歌を歌った。私はエホバに向かって歌う。神は輝かしい勝利を収めた。馬と乗り手を海に投げ入れた。11節にはこうあります。エホバ、神々の中にあなたのような方が誰かいるでしょうか？極めて聖なるあなたのような方が誰かいるでしょうか？賛美の歌によって崇めるべき方、不思議なことを行う方。偽の神々に対するエジプト人の崇拝行為は、清さとはかけ離れたものでした。カナン人の崇拝も同じでした。その崇拝には、子供を犠牲として捧げることや、堕落した性行為が含まれていました。それに対して、エホバはご自分に仕える人たちに汚れたことを行うように求めたりは、決してしませんでした。エホバは極めて聖なる方です。そのことは、大祭司のターバンにつけられた金の板に彫られた言葉からわかります。その板には、神聖さはエホバのものと記されていました。出エジプト記28章36から38節。この金の板に彫られた言葉を見た人たちは、エホバが本当に聖なる方であるということを理解しました。では、大祭司の近くに行って、この言葉を見ることができなかったイスラエル人は、この大切な真理を知ることができなかったのでしょうか？そうではありません。イスラエル人の男性、女性、子供たちすべてには、律法の書の朗読を聞く機会があったからです。あなたがその中にいたなら、次のような言葉を聞いたことでしょう。私はあなたたちの神エホバである。私は聖なるものなのだから、あなたたちも聖なる人でなければならない。あなたたちは私にとって聖なる人とならなければならない。私エホバは聖なるものだからである。レビ記11章44-45節、20章26節。6から7節に関する表紙の絵。大祭司のターバンにつけられた金の板には、神聖さはエホバのものと記されていた。8節の質問。レビ記19章2節と、ペテロ第一1章14から16節からどんなことがわかりますか？イスラエルの民全体が聞いた一つの言葉を考えてみましょう。レビ記19章2節です。エホバはモーセにこう言いました。イスラエル人の民全体に告げなさい。あなたたちは聖なる人であるべきである。あなたたちの神である私エホバは聖なるものだからである。ペテロはクリスチャンに対して聖なる人であってくださいと述べたとき、この言葉を引用していたようです。ペテロ第一、 1章14から16節にはこう述べられています。従順な子供である皆さんは、無知だった時に抱いていた欲望によって形作られるのをやめ、皆さんを招いた聖なる方のように、何をするにしても聖なる人であってください。あなたたちは聖なる人でなければならない。私は聖なるものだからである、と書かれているからです。私たちはモーセの律法を守る必要はありません。それでも、ペテロが語った言葉から、レビ記19章2節にある通り、エホバが聖なる方であり、エホバを愛する人たちも聖なる人であるよう努力する必要があることがわかります。これは、天に行く希望を持つ人たちにも、地上の楽園で生きる希望を持つ人たちにも当てはまります。何をするにしても聖なる人であってください。9節の質問。レビ記19章からどんなことを学べますか？私たちは、聖なる神であるエホバに喜んでいただきたいと思っています。それで、どうすれば聖なる人になれるかをぜひ知りたいと思います。エホバはそのことに関するアドバイスを私たちに与えてくださっています。そのいくつかが、レビ記19章に収められています。ヘブライ語学者のマルクス・カーリシュはこう述べています。この章は、レビ記だけでなく、モーセ五書の中でも、最も包括的かつ多角的で重要な章であると言えるだろう。レビ記19章の初めの部分には、あなたたちは聖なる人であるべきであると書かれています。そのことを思いに留めつつ、この章に収められている大切なアドバイスについて考えていきましょう。それは私たちの毎日の生活に役立つものです。10から11節の質問。レビ記19章3節によると、私たちはどんなことを行う必要がありますか？そうすることが重要なのはなぜですか？エホバはイスラエル人に対して、あなたたちは聖なる人であるべきであると言った後、各自、母と父を敬いなさい。私はあなたたちの神エホバであると言いました。レビ記19章2、3節。親を敬うようにという神からの命令に従うのは重要なことです。ある時イエスは、永遠の命を得るにはどんな良いことをしなければなりませんか？と尋ねられて、すべきことの中に親を敬うことを含めました。マタイ19章16から19節。また、何とかして親の世話を逃れようとしていたパリサイ派の人たちや律法学者たちを非難しました。彼らはそのようにして、神の言葉を否定していたのです。マタイ15章3から6節。その神の言葉には、十戒の5番目の掟や、レビ記19章3節の言葉が含まれていました。再び考えたい点として、母と父を敬うようにというレビ記19章3節の命令は、次の言葉の後に載せられています。あなたたちは聖なる人であるべきである。あなたたちの神である私エホバは聖なるものだからである。12節の質問。レビ記19章3節の言葉を実行するためにどんなことを考えられますか？エホバは親を敬うよう私たちに命じています。自分はこの点でどうだろうかと考えると、もっとしてあげられたかもと思うかもしれません。でも大切なのはこれからどうするかです。今から頑張りましょう。例えば、親と過ごす時間をもっと増やすことができるでしょうか？親が必要としているものを買ってあげることができますか？エホバに仕え続けるよう助けることができますか？話をよく聞いてあげたり、褒め言葉をかけたりすることができるでしょうか？こうしたことを行うなら、レビ記19章3節の言葉を実行していることになります。10から12節に関する写真や挿絵。成人した息子が両親と一緒に時間を過ごしている。妻と子供を連れて訪問している。よく連絡を取るようにしている。キャプション。どうすればレビ記19章3節にある通り、親を敬えるだろうか。13節の質問、あ。レビ記19章3節には、他にもどんな命令が載せられていますか？ 質問い。私たちはルカ4章16から18節にあるイエスの手本にどのように習えますか？レビ記19章3節から聖なる人になるために必要な別の点も学べます。そこには安息日のことが述べられています。クリスチャンはモーセの律法に従うよう求められてはいないので、毎週の安息日を守る必要はありません。でもそこから大切な点を学べます。安息日は普段の仕事を休んでエホバへの崇拝に思いを向ける機会になりました。それでイエスは毎週の安息日に街道に行き、聖書を読みました。ルカ4章16から18節にはこう述べられています。イエスは自分が育った土地ナザレに来た。そして安息日の自分の習慣通り街道に入り、朗読のために立ち上がった。預言者イザヤの巻物が手渡されると、巻物を開いてこう書いてあるところを見つけた。エホバの聖なる力が私の上にある。神が私を選び、貧しい人に良い知らせを告げるようにさせたからである。私は神から使わされて、囚われている人に釈放を、目が見えない人に視力の回復を知らせ、打ちのめされた人を解放し、レビ記19章3節の私の安息日を守りなさいというエホバの言葉について考えると、毎日の生活の中でエホバについて学んだり伝えたりするための時間を取り分けるよう動かされます。この点で自分はどうだろうかと考えてみましょう。エホバについて学んだり伝えたりするための時間をきちんと取り分けるなら、エホバとの絆が強まり、聖なる人となることができるでしょう。エホバとの絆を強める。14節の質問。レビ記19章にはどんな大切な点が繰り返し述べられていますか？レビ記19章には聖なる人でいる上で大切な点が繰り返し述べられています。4節の最後には、私はあなたたちの神エホバであるとあります。このような表現はレビ記19章に16回出てきます。そして十戒の一番目の掟を思い起こさせます。それは、私はあなたの神エホバである、あなたは私以外のどんなものも神としてはならないというものです。出エジプト記20章2-3節。聖なる人でありたいと思うクリスチャンは皆、エホバとの絆を何よりも大切なものとしなければなりません。また、私たちはエホバの証人という名前で呼ばれているのですから、聖なる方エホバの評判を傷つけるようなことは一切したくありません。15節の質問。レビ記19章にある動物の犠牲についての法令を読むと、どんな気持ちになりますか？イスラエル人がエホバを自分の神とするためには、様々な掟を守る必要がありました。レビ記18章4節にはこうあります。私の法規を実行し、私の法令を守り、それに従うべきである。私はあなたたちの神エホバである。レビ記19章には、イスラエル人に与えられた法令のいくつかが載せられています。例えば、5から8、21、22節は動物の犠牲について述べています。イスラエル人は正しい方法で犠牲を捧げ、エホバの聖なるものを汚さないようにする必要がありました。これらの聖句を読むと、私たちもエホバに喜ばれることをしたいという気持ちになります。そして、ヘブライ13章15節にある通り、エホバに受け入れられる賛美の犠牲を捧げたいと思います。16節の質問。レビ記19章のどんな言葉から、神に仕える人たちが周りの人たちと異なっていなければならないことがわかりますか？聖なる人であるためには、周りの人たちと異なっている必要があります。これは難しい場合があります。クラスメートや同僚や親族から、エホバが悲しむことを行うよう圧力を受けることがあるかもしれません。そうした時に下す決定はとても重要なものです。どうすれば正しい決定ができるでしょうか？レビ記19章19節には、2種類の糸を織り交ぜた服を着てはならない とあります。イスラエル人はこの掟を守ることによって周りの国の人たちとは異なっていることができました。現代の私たちは綿とポリエステルなど2種類の繊維を混ぜた服を着てはいけないわけではありません。とはいえ、聖書に反する考え方や行動をする人たちと同じようになることはしません。そうした人がクラスメートや同僚や親族だとしてもそうです。もちろん私たちはそうした人たちを愛しています。それでもエホバとの絆に関係することについては、エホバに仕えるものとして周りの人とは異なっていたいと思います。これは非常に重要なことです。聖なる人でいることには神のために取り分けられていることが関係しているからです。17から18節の質問。レビ記19章23から25節からどんな大切な点を学べますか？私はあなたたちの神エホバであるという言葉を聞いたイスラエル人は、エホバとの絆を第一にするよう動かされたでしょう。では具体的にどんなことを行ったのでしょうか？レビ記19章23から25節に答えがあります。こう述べられています。私が与える土地に入って、食物のために木を植えた場合、その実を汚れたもの、禁じられたものとみなさなければならない。その木は3年間、禁じられたものである。実を食べてはならない。しかし4年目に、すべての実は聖なるもの、エホバの前で喜ぶためのものとなる。5年目に、その実を食べてよい。収穫は増える。私はあなたたちの神エホバである。約束の地に入ったイスラエル人たちは、この掟にどのように従ったでしょうか。食べ物を得るために木を植えた場合、最初の3年間は、その実を食べてはいけませんでした。4年目に実ったものは、聖なるところで用いるものとして捧げるために取り分けられました。そして、5年目になってようやくその実を食べることができました。この掟は、自分のことを一番に考えてはいけないということをイスラエル人に教えるものでした。彼らは、エホバが必要なものを与えてくださることを信頼し、エホバへの崇拝を第一にする必要があったのです。そうすれば、イスラエル人はエホバから食べるものを十分に与えられることになっていました。それでエホバは、崇拝を行う場所である聖なるところで捧げ物をする際には、出し惜しみしないようにと教えました。レビ記19章23から25節の言葉について考えると、山上の水訓でイエスが述べた次の言葉を思い起こします。何を食べ、何を飲むのだろうかと心配するのをやめなさい。天の父は、あなたたちがこうしたものすべてを必要としていることを知っています。エホバは鳥をさえ養っているのですから、当然私たちのことも養ってくださいます。マタイ6章25、26、32節。私たちは、エホバが必要なものを与えてくださることを信頼しています。それで、困っている人たちに憐れみの施しをし、さりげなく助けます。また、回収のために喜んで寄付をします。私たちがこのように惜しみなく与えるとき、エホバはそのことに気づき、必ず報いを与えてくださいます。マタイ6章2から4節。私たちは、進んで与えることによって、レビ記19章23から25節にある大切な教えを理解していることを示せるのです。17から18節に関する写真や挿絵。イスラエル人の男性が自分が植えた木になっている実の様子をチェックしている。キャプション。レビ記19章23から25節からイスラエル人はどんなことを学んだか。私たちはどんなことを学べるか。19節の質問。あなたはレビ記19章からどんなことを学べましたか？この記事では、レビ記19章のいくつかの節を取り上げ、聖なる神エホバのようになるにはどうすればよいかを考えました。私たちは、エホバに習うことによって、何をするにしても聖なる人であるよう努力していることを示せます。ペテロ第1、1章15節。エホバの証人ではない多くの人たちは、 私たちの立派な行いを見ています。そして、エホバを称えるようになる人もいます。レビ記19章から学べる点はまだまだあります。次の記事では、この章の他の説を取り上げ、ペテロが進めているように、聖なる人となるために、他にどんなことができるかを考えます。どのように答えますか？聖なる人であるとはどういうことですか？聖なる人であることについて、レビ記19章からどんなことを学べますか？エホバとの絆を強めるために、どんなことができますか？80番の歌、エホバが良い神であることを味わい知る。記事の終わり。